皆さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。福岡は今日からすっごく寒くなりました。昨日まではあんまり寒くなくて、薄手のセーター1枚で歩いててもお昼は全然暑いぐらいだったんですけど、今日は日中すっごい寒くて、トレンチコート羽織ってるだけじゃ足りなくて、上からストールぐるぐる巻いて過ごしてました。こう外に出た時の空気感がキリッとしてて、あ、冬だなって、ということはクリスマス来るなっていうふうに思いました。なかなかね、寒くならないとクリスマスの気分にならないタイプなんで、この温度感、あ、シワスクルみたいな。で、私はクリスマスやってる、毎年やることとしてクリスマスカードを50通ぐらい書くので、その準備をそろそろ始めなきゃなっていうスイッチが入りました。今日はお昼礼拝の後にクリスマスイベントの打ち合わせもあったので、いよいよ来るなと、12月に向けて、動き出したなという感じがします。多分これを聞いてくれているクリスチャンの方々、教会に所属している方々も、そろそろクリスマス礼拝とかクリスマスのイベントに関する奉仕とかの打ち合わせとかいろいろ入ってきて、忙しくなってくる頃じゃないかなと思います。世界中の教会が一番盛り上がる時と言っても過言じゃないんじゃないかと思ってます。はい。で、今日はトピックが奉仕についてなんですけども、やっぱクリスマスのイベント大きいので、奉仕に携わる人もたくさんいると思うし、まあそこからちょっと着想を得てというか、奉仕についてお話をしたいと思ったんですけども、どんな人に聞いてほしいか二通り考えまして、まずベイビークリスチャンがやっぱ成長の過程で教会に所属して奉仕をしてってあると思うし、まあ奉仕をする前にどうやって自分ができる奉仕をこう見つけるか選ぶかっていうところは、一つ迷ったりとか選択するために考えたりすることだと思うので、そこでちょっと参考になればなと思ったのが一つで、もう一つ、二つ目が、もう成熟したクリスチャンでも一つの教会に長くずっと入れるっていう保証ってないじゃないですか。例えば結婚だったりとか、お仕事の都合で住む場所が変わって所属教会も変わる、展開をするってなった時に、新しい環境で新しいコミュニティで奉仕をしていく、でそこでもうすでに成り立ってるシステムの中に入っていくっていうのは、まあ、ベイビークリスチャンでも、もう長くクリスチャンですっていう人も変わらないと思うんですけど、教会に新しく行くってことは、そこでもうすでに成立してるシステムの中に入っていくっていうことなので、まあ、そこで自分がどんな奉仕をできるのか、そこで何が必要とされているのかっていうのを考えていくときに参考になればなというふうに思っています。はい。早速ですが、奉仕について聖書にはどのように書かれているでしょうか。聖書箇所を3つほど読みたいと思います。まず1つ目が第一コリント人への手紙12章4節から12節、お読みします。さて、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人の御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、 ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。二つ目、エペソ人への手紙4章11節から16節。お読みする前に、私も自分の聖書を開いたので、ちょっとペラペラさせてもらいます。4章の11節から16節ですね。こうして、キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において、一つとなり、一人一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばされたりすることはなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。最後、第一ペテロ手紙4章10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。はい。奉仕に関して、聖書に書いてあることもそうですし、教会でも言われてることだと思いますけど、キーワードは賜物だと思います。自分がどんな賜物を持ってるか、自分のパーソナリティは何か、自分の得意とするものは何か、人と違ってユニークな、こう、使い方ができるエリアは何か、そういうのが、考えていく、自分の奉仕を考えていく時の鍵になってきます。じゃあ、教会にはどんな奉仕があるのか、教会によっても様々だと思いますし、もしかしたら教会だけじゃなくて、他のミニストリー、例えば宣教団体とか、同世代のワーシップチームみたいな、いろんなミニストリーが、教会外にもありますので、そういうところでの働きもあると思うんですけど、まあ、今回はちょっと、教会にフォーカスを当ててお話しするとして、奉仕、どんなものがあるか、やっぱり花形はワーシップチームが目立ちますよね。賛美するときに前に出て楽器を弾いて、歌をリードしてくれる人たち。やっぱかっこいいなってなります。やっぱ憧れちゃいますよね。私めっちゃ音痴だから、歌の賜物はなくて、楽器の賜物もなくて、今まで行ってきた教会で、どんな奉仕をするかっていう話になったときに、歌と楽器以外だったら、チャレンジできますみたいな感じで言ってるずうずうしいやつなので、そのぐらいワーシップチームは自分はできないけどかっこいいなって憧れる人たちではあります。他、私が今まで行ってきた教会はバイリンガルの教会が多いので、それで通訳、前に出て牧師先生たちがメッセージ語るときに横で通訳をするっていうのもやっぱり、まあ、目立つのでかっこいいなってなります。それもね、普通というか、できる人が限られてるじゃないですか。英語を喋れるとか、まあ、他の言葉、うちだったらタガログ語を喋れるっていう、まず前提条件があった上で、 全て通訳ができる、アドリブとかにも対応できるっていう、そういう能力も必要になってきます。やっぱ難しいなって思います。あとはみんなをウェルカムしてくれて席まで案内してくれるアッシャーの皆さんね、アーシャーの皆さんのウェルカムしてくれる笑顔でこう教会に来た時にこうまずちょっと一つほっこりするというか、いい仕事だなって思います。まあこんな感じで他にも裏方系のお仕事もありますよね。パワーポイントをクリックする人だったり、音響をしてくれてる人だったり、椅子を並べてくれてる人もいるかもしれません。他にもキッズチャーチとか、まあ、いろんなものがあります。毎週毎週決まってやるものもあれば、スポット的にやる奉仕もあります。もし自分の賜物が分かってれば、自分からどんどん、そのコミュニティの中で、責任者の方、牧師先生だったり、主事の人だったり、その各ミニストリーのチームのトップの人に言ってみたりしてもいいかなと思います。もうね、例えば楽器ができる、自分はドラムがすごく得意でって、前の教会でもドラムやってたとか、部活とかで今までやったことがあるから、もうなんなら来週からでもいけますよぐらいの人だったら、もう全然自分これができるんですけど、なんかやれることないですかとか、ぜひやらせてくださいって自分から言いに行くのはすごくいいことじゃないかなと思います。でも自分の賜物わからないっていう人もいると思うんですね。私もそうでした。最初の教会、東京の方になりますけども、所属教会ですね。奉仕したいって思っても、何ができるかっていうのがわからなかったんですね。だって歌と楽器はできないってなると、まあじゃあ他、消去法で他、だけど、やったことがないからわからないっていうのがあって、その時はどんな人かを知ってもらうっていうのが必要だったかなと振り返ってみれば思います。東京の教会では最初奉仕をしたいですっていうふうに牧師先生に言いに行った時に、牧師先生が、まあ、じゃあ何ができるかっていうのを一緒に考えたいから、君が得意なことと好きなことを LINE で送ってって言われて、でもなんか考えすぎちゃって送れなかったんですけど、なんかそう送れよって話なんですけど、なんか深く考えすぎちゃって送れなくて、ずっと時間が経っちゃって、で牧師先生が聞き化してウェルカムチームに入れてくれたんですけども、まあ、他にじゃあ何ができたかって考えたら、多分その時に私ができることできたであろうことってあんまなくて、本当ウェルカムチームでよかったなって今では思います。他あとはそのウェルカムチームでの経験とか CCC での経験があるから、なんかそれを伝えたらアサインしてもらえたってこともあります。今行ってる教会に行き始めた頃は、どんなことができるか自分でもまだその時分かってなかったんだけど、4年前になりますね。社会人になっててクリスチャン、洗礼受けてからも3、4年経ってたけど、それでもどんな奉仕ができるのかあんまり分かってなかった。ですね、でもやる気だけはあったから、牧師先生のところに行って、なんか必要なところが、必要なエリアがあればそこで奉仕をしたいです、でも歌と楽器以外でっていう風に、またそこで条件つけて伝えて、で、まあ、自分がどんな人かっていうのをこうある程度知ってもらった後に、じゃあ実はうちの教会はアッシャーはいるんだけど、初めて来た人たちをこう、いや、いて居心地よくするというか、つなぎ止めるウェルカムチームがないから、それを開拓してほしいっていう風に、ウェルカムチームの立ち上げを任せてもらえたことはあります。ちょっと今放置状態ですけど、まあみんなここでいい働きしてくれてるんで、はい、まあいいかなとそんな風にどんな人かっていうのを教会の人たちに知ってもらうと、まあそこで 必要な部分で用いてもらえるし、まあ他にも後から出てきた、必要があった時に、あ、じゃああなたそういえばこういうふうに、なんかこれができるって言ってたよね、じゃあこれお願いしますって任せてもらえることもあるんじゃないかなと思います。あとは、なんかとりあえずやってみるっていうのはいいかなと。そしたらなんか何ができるできないっていうのを自分もわかるし、客観的にもその他の人たちも分かってくるのでいいかなと思います。最近、とりあえずやってみたっていうのが2つあって、1つがピアノです。これは奉仕じゃなくて、リサイタル、なんかタレント発掘みたいなイベントを協会でやって、なんか、実はこういうタレントありますよっていうお披露目だったりとか、これ挑戦してみましたっていう、のを披露するんですけど、私十何年ぶりにピアノ弾こうと思ったらもう緊張しすぎて弾けなくて、途中からもう右手しか弾かないみたいになっちゃって、もう緊張しなんで本番に弱いというか、だからそれ以来誰もピアノの話私に振ってこないから、あ、この子はちょっとやっぱ楽器は厳しいっていうのが分かったからじゃないかなと思うし、自分でもピアノの奉仕への憧れは一旦消えました。で、あともう一つがナレーター系、MC 系の奉仕がちょこちょこ最近出てきてるかなと。初めてやったのは1年前のクリスマスのイベントの時だったんですけど、まあ、その時にあ、できんじゃんみたいになって、で、その後はしばらく何もやってないんだけど、来週ちょっと人前に立ってお話しする奉仕が急に出てきたりとか、クリスマスのイベントの、キッズチャーチの子たちがやる、何あれは、紙芝居？あ、違う、劇か。劇のナレーションをなんか私がすることになって、で、これは、まあ、一年前にやってみたっていうのがあったから、まあ、あるだろうし、あとは、このポッドキャストしてるのが結構影響あるんじゃないかなと。教会の人たちはポッドキャスト聞いてないんですけど、おそらく。聞いてない人がほとんどなんですけど、でも、喋り慣れてしまってるっていうのもあるからかなと。原稿を読み上げるとか、人前で話すっていうのは意外と大丈夫になってきてるんで、そう、それでかなと。今回ナレーター、今年ナレーター系が多かったりするのはそれもあるかなと思います。はい、そうやってやってみるっていうのは一つ今後の自分のタレント発掘のためにもいいかなと思います。あとはやってみる系ですけど、声をかけられて祈ってみて、で、やってみるっていうのもまたいい方法だと思います。なんか私の場合は、今年、この春から、キッズチャーチ、CS ですね、チャーチスクールの幼稚家さん、幼稚園生の、面倒というか、まあ、お世話というか、先生をしてるんですけども、私もともとあんまり子供と接するのがうまくなくて、子供は好きなんですけど、接し方がわからなかったり、仲良くなる方法がわからなかったりするから、キッズチャーチはしたくないなーっていうのは、なんとなく前から思ってて、ただ、今年度入るときに、メンバー変更とか、あとは、ニーズの大きさが変わってきたっていうところを受けて、祈った結果、やってみたい、挑戦したいなというか、何かを成し遂げたくてやりたいわけじゃなくて、神様に捧げて使いたいなっていう気持ちで、キッズに携わることになりました。で、やっていく中で、やっぱり、こう、私、ここにタレントないはず、むしろ弱みというか、わかんないってなったりとか、子供に対してちょっと、いつもニコニコできなかったりする。そういう弱みに対しても、なんか、神様はちゃんと目を向けて取り扱って、こう、用いてくださるし、祝福してくださるなっていうふうに、この CS の奉仕を半年やってみて感じました。ね、今まで関わり方がわからなかった子供らしと、今は毎週のようにやっぱり関わらなきゃいけなくなったっていうのもあって、個人的な関係を子供らしと持てるようになったし、信頼関係が構築されていってるし、ね、奉仕しなかったら絶対そこは自分の力じゃちょっとできなかったかなっていうところを、こう、奉仕を通して神様が祝福してくださったように感じています。で、あと、なんか考えさせられた、この CS 奉仕を通して考えさせられたことが、他の人の信仰だったり、礼拝を支えるっていうのも奉仕なんだなと思いました。みんなが礼拝してる時間に、子供たちの礼拝をサポートするっていうのが CS なので、その、普通の礼拝の時間に会堂に入れないわけじゃないですか。だから、私たち奉仕者は、その、一般的な礼拝の前に、ちょっと小規模の礼拝をミーティングルームでやってるんですね。歌う曲も、普通の礼拝では4曲歌うのを2曲だけに減らして、で、メッセージを聞いて、もうほんと簡易的な感じになってるんですけど、なんかそれが最初は寂しくて、やっぱり街道で私も、こう、大きい声で歌って、手を挙げて神様礼拝したいっていう気持ち、フルバンドのワーシップ聞きたいっていう願望が、欲望が強くて、小規模の礼拝、やだっていうか寂しいなっていうふうに思ってたんですけど、でもなんか私がしてるのは、その大きい礼拝を一般的なそのフルバンドで4曲歌って、気持ちいい椅子に座ってて、あ、うちの椅子ちょっと気持ちいいやつなんですけど、そう、街道のその清い雰囲気、そこで本当に神様と触れ合う時間、っていうのを必要としてる人たちがたくさんいるわけじゃないですか、その礼拝には。その人たちの信仰、その人たちの礼拝を守って支えるっていうのも奉仕者の仕事なんだなっていうのを今回、今年度、CS をするようになって、携わるようになってからすごく考えさせられたし、なんか祈るようになりました、みんなの。信仰が守られますようにっていうふうに思いました。なんかそれが互いの賜物を用いて互いに使い合いなさいっていうことなんじゃないかなと思います。はい。まあ、今、そんな感じで、大体、なんだろう。まあそうだよねっていう感じなんですけど、まあ、自分の賜物が何なのか分かってる人、分かってない人のパターンで、こんな感じで、賜物見つけて、自分のできる奉仕見つけた、いかがでしょうかっていう話をしたんですけど、結局のところ、まあ、究極的には、神様は行いではなく心を見られる方なので、こう、見栄を張ってとか、いやいや、とりあえずとかではなく、本当自分が心から喜べるような奉仕のできる、エリアというか、ミニストリーを探して祈っていくのが、やっぱいいなって思います。私も最初の、その東京での、奉仕何かさせてくださいって言った時は、なんかクリスチャンは成長する中で、とりあえず奉仕をしなきゃいけないらしいみたいなイメージがあって、成長してますよっていう証拠みたいなものとして、奉仕をさせてほしいって思ってたんですね。奉仕をしなきゃみたいな。しなきゃクリスチャンと言えないみたいな気持ちになってたんですけど、別に奉仕してるしてないとか、どれだけ大きなミニストリーに携わってるかっていうのは、なんだろう、自分の清さだったり、なんか成熟度みたいなのにつながるっていうわけではないので、と自分が、神様と親しい関係とか、揺るがない信頼関係、持ってたりとか個人的な時間を過ごせていないのであればあんま意味がないので、そこはバランスを見ながら神様を本当にこう心から礼拝できる、そういう環境づくりだったり仕組みづくりっていうのを気にしながら 方針を選んでいくのがいいかなと思います。今日ですね、教会でその来週の方針の打ち合わせをしてた時に、語られた聖書箇所がありまして、そこを最後読んでおきたいと思うんですけど、第二列王記の4章1節から6節ですね。第一列王記4章、はい、ちょっと読みますね。長いですが。預言者の仲間の妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れていました。ところが債権者が来て私の二人の子供を自分の奴隷のようにしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所のみんなから器を借りてきなさい。空の器を。それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去っていき、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供と一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女に、もう器はありませんと言うと、油は止まった。ここで語られたのが、主は器がある限り働かれるっていうことです。器がある限り、そこに入れる余地が、神様が入る余地がある限り必要を満たされます。神様は奇跡を起こしてくださいます。だから私たちが必要なのは、器を、どんな不完全な器でもいいから、器を持ってるんだったら、それを主の前に捧げるっていうことが必要じゃないかなと思います。どんなね、完璧に奉仕こなせるなんて、別に神様求めてないんじゃないかなと。本当にあなたが捧げるっていう心を神様喜ばれるし、それを祝福されると思います。最後にもう一つ聖書箇所を、第一歴代史の29章9節ですね。第一歴代史今日自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げる者はいないか。これは私の教会の今年の年間指標聖句、ビジョン聖句にもなってるんですけど、自分が持ってるものを条件つけずに、見返り求めずに神様に進んで捧げるっていうことを、神様に喜んでくださることを信じて、私もこう自分が持ってるものとか、教会のニーズ、神様のニーズをこれからまた改めて考えて、来年に備えていこうかなっていうふうに思っています。ちょっと長くなってしまいましたが、今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。